皆さんおはようございます。先週の月曜日から木曜日まで、静岡県にある精神科医裾野マリア修道院祈りの家というところに行ってきました。これまでも他のカトリックの祈りの家や黙想の家といった施設を利用したことがありましたが、今回の施設は大変素晴らしいところでした。いいロケーションにあると思いました。生まれて初めて、踊り子号に乗りましたけども、電車ですと東久留米からだいたい3時間、行くことができます。何よりも空気が澄んできれいで、そして富士山の天然水が飲み放題、ずっと水を飲み続けてましたけど そして普段東久留米から見る富士山とは反対側なんですね。静岡県側、静岡県の方はあっちが本当の富士山だと思ってますけど、我々関東はこっちが富士山だ、違う姿の富士山が、見ることができました。その上ですね、裾野で寒いと思ってセーターを3つぐらい持ってったんですけども、ほとんど着ませんでした。部屋の中は、床暖房で20度以上に設定されてですね、暖かくて大変快適な、とこでした。またこれは余談ですけど、1回だけ、外に行くことが許されてですね、参加者と一緒に行ったんですけど、御殿場のそばまで行くと温泉施設があって、そこにはなんとイスラエルの歯科医の塩を輸入してですね、浮遊体験ができるお風呂がありました。みんなで牧師がいっぱいお風呂入ってですね、こうやって浮いた浮いたとかやってましたけど、とにかくいい場所でした。今回の牧会塾主催の説教リトリートで学んだことはたくさんあります。15年前に神学校で学んだ復習もありました。聖書から語る説教者には、聖書に記されている物語の中心人物である主イエスキリストを聴衆に紹介すること、そして2000年前に記されているテキストの中に今も生きておられる主イエスのことを指し示すことが説教者には求められています。説教を準備する中で CS にお会いし、主から示されたことを伝えることによって、聴衆すなわち皆さんに主イエスを指し示していかなくてはなりません。御言葉の解き明かしを通して、父なる神について、御子イエスキリストについて、そして聖霊について紹介していかなくてはなります。それよりもそして何よりも、説教者自身がこの黙想の中から発見した喜びや驚きを伝えることが大切です。ですから説教者が日々主イエスに出会っていなければ、正しく主イエスを紹介していくことができないということです。今朝のテキストに登場するザーカイは、エリコという町で主税人の頭として働いていました。ある日ザーカイは自分の町を通っておられた主イエスに思いがけず会うことができました。しかも主イエスにただ路上で出会っただけではなくて、なんと主イエスが自らを彼の家に招いて泊まってくださったのです。この主イエスの突然の訪問は、ザーカイの人生を大きく変えることになりました。ザーカイはその喜びをエリコの町の人々に伝えました。主イエスがこの世に人の子として来てくださった目的は何だったんでしょうか。ルカの福音書19章今朝1節から10節の言葉に一緒に耳を傾けていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たちをこの第二礼拝へと招き導いてくださり、ありがとうございます。 主よ、どうぞ今朝もあなたが誰よりも私たち一人一人の必要をよくご存知ですから、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して語りかけてください。願わくば助け主、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。主よ、どうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいでなし、感謝して私たちの主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書、今朝ルカの福音書19章1節から10節を見てまいります。お開きください。もう一度19章の1節から3節をお読みいたします。それからイエスはエリコに入り、町の中を通っておられた。するとそこにザーカイという名の人がいた。彼は酒税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。エルサレムに向かう途中で、主イエスと弟子たちはエリコの町を通りました。すでに18章の31節33節で、主イエスは弟子たちにエルサレムに向かう目的を教えました。この文章の流れというか文脈を確認するために、18章の31節から33節を読みします。18章31節。さてイエスは12人をそばに呼んで彼らに話された。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。人の子について預言者たちを通して書き記されているすべてのことが実現するのです。人の子は異邦人に引き渡され、彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、唾をかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は3日目によみがえります。ルカの福音書に限らず、他の福音書、マタイ、マルコ、ヨハネの福音書、どれか一つでも読んだことがある方は、主イエスがエルサレムに向かっていることは、その受難、苦しみと、そして十字架の死、そして復活を意味することが理解できると思います。けれども最初に主イエスからエルサレムに登る目的を聞いた弟子たちは、その意味をよく理解できなかったとルカは記しています。エルサレムに登り、杉越の祭りを祝うために、主イエスの一行と同様にエリコを通ってエルサレムを目指していた巡礼者の人たちもそこに多くいました。そのような旅の途中、主イエスは夏目足の町として知られているエリコに立ち寄りました。7年前のイスラエルの聖地旅行の際にも、私たちはエリコを訪ねました。城壁の町、そして、露店でですね、ドライフルーツ干し柿みたいな感じでしたけども、デーツ、夏目足の実を売ってそれを食べた場所でした。ここに登場する酒税人の頭のザーカイについて、ルカは具体的に彼の個人情報を私たちに伝えています。プロフィールですね。彼の名前、職業、地位、財産、そしてあまり人には知られたくないんですけど、背丈です。税務署で働いている方や、職務上、このチーフと呼ばれている人たちですね、多分この中にもいると思いますけど、チーフ。管理職の地位にある方、お金持ちの方、そして身長の低い方は、このザーカイのプロフィールに親しみを持ってこの物語を読むことができるかもしれません。このようにルカは私たち 読むもの、読者にとって大切な事実を選んで、記しています。主税人の頭として地位も財産もあったザーカイでしたが、彼を敬い道を通るシエスをよく見ることができるように譲ってくれる者は誰もいませんでした。ローマ帝国のために人々から二重の税金、この関税と租税を不当に取り立てていました。まあ、今の我々の生活でいうと、成田空港を使うときに空港税、または物を輸入するときに通関の税金ですね。それに合わせて、まあ、地方税、住民税を払わなくちゃいけない。今度消費税 10% になりますけど、その 10% を徴収するんではなくて、自分の分も利益を含めて 15% を徴収する。そのような不正な利益をザーカイは挙げてたわけですね。このように不当な取り立てをしていた主税人は、汚れた仕事に就く者として仲間のユダヤ人からは軽蔑されていました。見下されていました。嫌われていました。腐敗したこの主税システムの中で軽蔑されながら、不正に得たお金で私腹を肥やすために働いていたザーカイでしたが、葛藤があったと思います。ザーカイという名前の意味には、良い人とか清い人という意味があったんですね。ですから現代の名前にすれば清さんとか正さんとか義人さんということになるんでしょうかね。その自分の名前とは全く裏腹な仕事をしなくてはならなかった、葛藤があったと思います。そんなザーカイでしたけど、主イエスがどんな方か一目見たい、見物人たちの壁に拒まれても決して諦めませんでした。とにかく見てみたい。続く4節から5節を読みします。それで先の方に走って行き、イエスを見ようとしてイチジク桑の木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。イエスはその場所に来ると、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしてあるから、泊まることにしているから。ザーカイは人垣に囲まれているので見ることはできない。だったら機転を利かして道端にあって木に登って、木の上からイエスを見よう。そして先回りをして木の上からイエスを見るために待っていました。なんと驚くことに、ザーカイが登った木の下に来られた主イエスが立ち止まってくださった。そこで何やってるのっていう、そういう感じだったんでしょうか。彼を木の下から見上げて、初めて会うのに彼の名前を呼んでくださった。ザーカイ、そこから降りてきなさい。さらにもっと驚くべきことは、主イエスはご自分からザーカイの家に泊まることになっている。私の手帳には今日はあなたの家に泊まることになっているんですよ、そう伝えたのです。ザーカイが主イエスを招いたわけではありません。どうぞ有名なイスラエルの教師、主イエス、私の家に来て泊まってくださいと招いたわけではなかったんですね。ザーカイの家に泊まることを最初から決めておられた主イエスご自身が、神の宣教の働きの必要のためにご自分の主導権を行使されました。自らが、今日はあなたの家に泊まることになっているからあなたの家に行くよと、こう言ってくれたわけです。主イエスの意向を先回りして、主イエスを見ようとして木に登ったザーカイでしたが、ザーカイに会うこと、招くことを先に決めておられたのは主イエスの方でした。これを私たちは恵みの先回りと言うべきでしょうか。 続く、6節から10節を見てみます。サーカイはこの主のあなたの家に泊まるよっていう招きにどのように答えたんでしょうか。6節、ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。ザーカイはイエスに命じられた通り急いで木から降りてきて喜んで主を迎えました。この時点でザーカイはどんな方か一目見たいと思っていたイエスが立ち止まり、初めて会ったにもかかわらず自分の名前を呼んでくださった。そして家に来て泊まってくださるという思いがけない名誉が与えられました。ですから大喜びで肯定的に応答しました。一方周りにいた群衆人々の反応はどうだったんでしょうか。7節を見ましょう。人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言ったとルカは記しています。人々の反応は冷ややかだったわけではありません。なぜイスラエルの教師主イエスが罪人である主税人の頭ザーカイの家に客として泊まる必要があったんだろうか、全く理解できずに憤慨していました。怒っていました。それはザーカイの反応とは全く逆の否定的な反応でした。続く8節を見ていきましょう。しかしザーカイは立ち上がり主に言った。主よご覧ください、私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かからは脅し取ったものがあれば4倍にして返します。そんな群衆の冷ややかな態度や文句にも気にせず、ザーカイはさらに肯定的な行動を持ってシュエスの招きの言葉に応答しました。今まで人々から不正に脅し取っていた税金を返済しようと決心したんです。自分の罪を悔い改めたザーカイの人生はその時から大きく変えられることになります。人々から徴収していた、負け上げていたお金を4倍にして返す、すでにあった自分の蓄えた不正の富で蓄えた財産の半分を貧しい人たちに惜しみなく慈善事業として施す、与えると決めました。ある方がですね、一体どれだけ彼の手元に戻ったんだろうか、老後の暮らしにちゃんと必要な部分だけは取っておいたんだろうか、でも彼はそんなことは考えないで惜しみなく返しました。返すことに決めました。ザーカイに大きな心の変化、心の変革が起きました。著者のルカの挿入とみなされているこの19章の8節は、自分自身の罪を悔い改め主イエスの恵みを体験したザーカイが悔い改めの良い実を結ぶために決心したことでした。9節、イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。ザーカイがその罪を悔い改め神の国の一員となったことを認めたイエスは、ザーカイの救いの宣言を明確に宣言されました。この宣言は、今月の3日土曜日に結婚式の式式を都内のホテルでしましたけど、結婚式を式式する牧師が神の前で結婚の誓いを誓った男女の新郎新婦は新しい関係を列席者に向けて宣言することを明言します。誰々さんと誰々さんが夫と妻になって、そのことを宣言することを思い起こさせます。主イエスに出会い、その罪を悔い改め神の国の一員として生まれ変わったザーカイはこうして永遠の命、 人生を新しく歩み始められました。もう一度10節読みします。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。これこそが救い主イエスがエルサレムへと十字架に向かう旅の目的でした。最後にまとめていきたいと思います。主イエスとザーカイの物語は有名です。皆さんの中にも教会学校で育ってきた方は、教会学校でキッズチャペルで小さい頃からよく聞き親しんだ物語だと思います。私たちが聖書を読むときにいつも注意していなくてはならないことは、聖書の物語に登場するさまざまな主人公がいても、本当の聖書の主人公が誰であるか、物語の中心人物が誰であるか、物語の中心人物、本当の主人公が主イエス・キリストであるということです。神の偉大な救いの物語がこの聖書の中に記されています。その中にあってはいつも神が、そして主イエスが本当の主人公であり中心人物であるということです。ザーカイが主イエスに出会った体験した命に至る悔い改めの喜びは今も変わらずに働いています。今も生きておられる主イエスが私たちの前で立ち止まってくださり、私たちの名前を呼んでくださいます。私のところに来なさい、そこから降りてきなさい、私のところに来て私が休ませてあげよう、私たちの家に、私たちの心の内にご自身を招き入れてくださることです。今日あなたの家に行って私は泊まる、今日あなたの人生に私は入ってあなたと関わろう、つながろう、私たちはザーカイと同じようにイエス・キリストを信じ受け入れるときに永遠の命に至る悔い改めにより大きな喜びを体験し、そして良い実を結んでいくことができます。主イエスは黙示録の3章の20節でこのように言っています。見よ、私は戸の外に立っている、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。今回の説教のリトリートで紹介された説教黙想のためのドイツ人の方による仲介書に次のような言葉がありました。聖果は義人から生じる、それは義の当然の秘訣である。ちょっと難しいんですけど、漢字だけ拾っていくとその意味がよくわかります。主イエスを救い主として信じ、義と認められた、良い人として認められたザーカイの人生に大きな変革が起こりました。そして聖果の清いものとして変えられていくプロセスの中で、いつも一緒に行ってくださる、いつも一緒に行ってくださる主イエスと聖霊の働きを解放した、自由にしたザーカイは良い実を結んでいきました。それが主イエスの主導権に自分自身の人生を明け渡し任せて信じ従ったザーカイの人生の秘訣、結果でした。自分が犯した罪の贖いを通してザーカイは人々に救われた喜びを伝えていきました。ごめんね、こんなにいっぱい巻き上げて、これだけ倍にして返すから許してほしい。ザーカイは他の主税人の、ルカの福音書に登場するレビ、後のマダイですけど、主税人の仕事を辞めて主イエスの弟子となって従っていくことはしませんでした。けれども主イエスが宣言されたように、 永遠の命の人生を全うしました。私たちにはこのルカの福音書しかザーカイの物語は登場しません。そしてその後ザーカイがどうなったのか記されていません。けれども初代教会の言い伝えというんでしょうかね、伝承の中にあって、晩年にザーカイはカイザリアの地方の司祭となったと言い伝えられています。救い主として失われたものを探して救うために来てくださったイエスは、ザーカイの家にご自分から泊まられました。同じように今も生きておられる CS キリストは、私たちの今日の人生に、今週の私たちの歩みの中に一緒に来て泊まってくださいます。そして私たちがシエスと共に歩み、良い実を結ぶように招いてくださっています。最後にヨハネの福音書15章3節から5節をお読みしてメッセージを終わりたいと思います。主イエスがザーカイの家に泊まられたと主イエスにとどまるという言葉、泊まられた、泊まるという言葉ととどまるという言葉には同じ言語が使われています。主イエスが私たちの家に来て泊まってくださるときに、一緒に食事をしてくださるときに、私たちは主イエスにつながることをとどまることが可能になります。その言葉の意味を覚えて15章をお聞きください。15章の3節、あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。お祈りします。恵み深く憐れみ深い愛する天皇父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のルカの福音書19章の御言葉をありがとうございます。あなたはいつも失われたものを探し、そして失われたものがあなたの救いの技によって救われ、永遠の命を受けて救われることができるように働いていてくださいます。あなたを私たち一人一人を名前で呼んでくださる方です。個人的に関わってくださる方です。主よ、どうぞあなたの招きの言葉に日々応えて、あなたと共に歩むことができますように。あなたと一緒に時間を少しあなたにとどまり、あなたにつながって良い悔い改めの実を結んでいくことができるように助けてください。そしてあなたによって救われている、清められている、許されている、その喜びを一人でも多くの人に喜んで分かち合うことができますように助けてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。